はい、笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は58歳の私笹雪の声のブログです。通勤途中に歩きながら録音しておりますので、息がハーハー上がったり周りの雑音や騒音が入ったりしますが、何卒ご容赦ください。今日はまたちょっと暖かいかな。日差しでここ2日3日雨が降ったりして寒かったんだけど、でも今日はダウンパーカーを着ております。今日はね、ゲーム作家アレックス・ランドルフさん生誕100周年のライブ配信2回目をやります。そのお話をざっくりしようと思います。今日のお題は巨匠が愛したスゴロクっていうタイトルで、ランドルフさんがねいろんなスゴロクを作ったので、その紹介をするっていうのがメインですね。で実際に実物を見せながら、で結構リメイクも多いので、オリジナルがあればオリジナルとリメイクをちょっと見せたりしようかななんて思ってますが、その前段で、2つちっちゃなスゴロクの話をしようと思ってます。1つ目はスゴロクって紀元前3000年ぐらいからある、おそらく人類最古のゲームっていうことをお話ししようと思います。有名なのはセネトっていうね、そのエジプトで発見されたゲームですね。あとヘビのゲームっていうね、石の丸い円盤をこう螺旋状にぐるぐる回るようなマス目が切ったんだね。そういうのが発掘されてます。遊び方はよくわからないらしいんですけどね。あと有名なのはウル王朝のゲームっていうね、これも、セネトによく似てるんですけど、木の箱の上にマスが切ってあって、おそらくスゴロクだろうと、そんなものをね紹介して、人類が昔からゲームをしてたんだっていう話の時に出てくるようなこれらのゲームは実はスゴロク系なんだというお話をしようと思います。そしてですね、2つ目はスゴロクって簡単に言ってますけど、スゴロクってなんだっていう定義のような話をしようと思います。今ね言われてるスゴロクって、漢字で書くと2つの6って書いて、これはですねもともと盤スゴロク、バックギャモンから来てるんですね。6って要はサイコロでしょ。バックギャモンってダイス、サイコロを2つ振って遊ぶんですけども、その盤スゴロクがスゴロクという形になって、同時にですね S 五六っていうのもあったんですね。絵があってその絵の通りに進んでいって上がると勝ちという、例えば東海道53次スゴロクとか、例えば大相撲スゴロクとかね、弟子入りしてから横綱になるまでをこうやっていくような、そういったタイプの S 五六なんていうのもあったんですけども、多分その S 五六がだんだんと一般化して、その手のサイコロを振って進んで上がったら勝ちっていうものをスゴロクと呼ぶようになったんだと思います。でですね、じゃあ海外ではどう言ってるんだっていう話なんですけど、スゴロクってそういう意味では日本的な表現だなと思うんですけども、おそらくこれ一般的にはレースゲーム、要は競争ゲームって呼ばれてると思います。ゴールが設定されていて、そこに到達したら勝つっていうものなんですけども、 まあ、今回ね参考文献で引っ張り出すのが、まあゲームの探検、ゲーム世界探検だっけ、まあ、そういう本があるんですけど、そこの分類なんですけども、まあ、ゲームをねあのテーブルゲームとボードゲームに分けて、でボードゲームをまたあの対象型非対象型に分けて、で対象型をまた分けてとかってやっていく中で、最終的にねあの競争ゲーム、レースゲーム、競争ゲームの中でもまたレースゲームが残るんですけども、そのレースゲームも3つに分かれていて、1つ目があの自走式だったかな、要は動き方がもう決まってる駒、例えばダイヤモンドゲームですね。ダイヤモンドゲームってもうジャンプして飛ぶ、例えばソリティアと一緒ですね、あの飛んで進むっていうタイプの動き方はもう決まってて、それを使ってゴールを目指す。で2つ目が普通に偶然型っていうサイコロで進むスゴロク系ですね。で3つ目が蓄財型っていうので、これはただゴールするんじゃなくって最終的にたくさん稼いだ人が勝ちという、これは人生ゲームなんかがそうですよね。あのお金持ちの人が勝つ、子供のゲームで言えば猫とネズミの大レース、これはチーズがたくさんある人が勝つし、あるいは雲の上のユニコーンなんかはクリスタルがいっぱいある人が勝ちですよね。そういった蓄財型ゲームに3つに分けられます。ランドルフさんの場合はこの偶然型といういわゆるスゴロク系と蓄財型と呼ばれる、まあ、2つのゲームを作ってますね。で、まあ、両方やるとねあまりにもボリュームが多いので、今回はその偶然型のレースゲームを取り上げようと思います。まあ、彼のすごろく作品の中でおそらく最初でしかもエポックメイキングなすごろくっていうのが、1980年代に出たテンポカタツムリというね、ラベンスバーガー社から発売された色で進むスゴロクです。まあ、スゴロクってさっき言ったように、まあ、あの偶然に左右される、多くはその偶然っていうのはサイコロで得られるんですね。まあ、通常は1から6がランダムに発生する。で、このスゴロクの場合は2つ特徴があります。1つは色で進む、数字は使いません。6色の色がサイコロに書いてあって、出た色のカタツムリをね進めるんですよ。まあ、当然カタツムリも6匹6色いるんですけどね。つまり色で進むっていうのが、まあ子ども向けという意味でも非常に画期的であるということですね。でもう一個はこれは自分の駒、自分のカタツムリがないっていうルールです。これはちょっとね理解しにくいと思うんですけども、このゲームでは自分のカタツムリはないですね。でどうなったら勝つかというと、一番最初にどのカタツムリでもいいからゴールさせれば勝ちなんですよわかりますか、これ恐ろしいルートなんですけど。なのでこの機械均等性平等性っていうのはものすごいものがあるんですね。仮に自分の駒が緑のカタツムリだったとして、緑が進まない状況だとモチベーションはめちゃくちゃ下がりますよね。大人だって嫌ですよ。なんせ偶然に支配されてるんで、たまたま進まないカタツムリがいても仕方ないんですよね。でもここでランドルフさんが考えたのは、自分のカタツムリがないのでどれでもいいからゴールさせればいいので全員にチャンスがあるというね、ものすごいなんだろうスゴロクにおける、まあ本当にコペルニクス的展開で、もちろんねこれが彼が最初に考えたかどうかっていうのはまだ 検証はしてないんですけども、非常に革命的なアイデアだと思います。でさらに言うと、まあ、3つ目と言っていいのかな、この色サイコロが2つ入ってるっていうことですね。これについてはまあ以前に熱く語ったので省略しようと思いますけど、簡単に言うと2つあることで2という概念を体験できるんですね。例えば赤って出た場合、赤が2マス進むんですね。子供は2という概念はまだ理解してなくても2つという体験をしてるわけです。はい、今日無事に配信終わりました。30分のところ40分になっちゃいましたね。まあちょっとやっぱり喋りすぎちゃうよね、気をつけないと。まあ、今回はスライドなしでもう話と実物見せるっていうところにまあ専念してやったので、まあ準備不足といえばそうだったけど、まあなんとかできたかなって感じですね。いやむしろどんぐり FM の考え方を習って、いや我ながらよくやったなというふうに褒めてあげようかな、さすが俺っていうふうにしときましょう。でですね、まあ朝話した店舗カタツムリの他に何を紹介したかというと、ワームアップというね、別名イモムシっていう、まあイモムシもしくはミミズのゲームなんだけど、これはねスゴロクというよりもまあミミズの競争だね。でまあアイデアが秀逸なのは、そのミミズが丸い半球型のまあちっちゃいチップを7個こう数珠つなぎのようにしてまあミミズっぽくするのね。で例えば4進むっていうと、一番後ろの半球を頭のところにつけて、また一番後ろのやつを前につけてって、4個分前に動かすことで移動するっていうアイデアなんですよ。まあちょっと地味といえば地味なんですけどもね。で他の人を邪魔したりもできるので、まあ、そこはちょっと面白いのと、あとはサイコロを振るんじゃなくて入札っていう方式で移動するので、まあ、そこが面白いですね。ちょっと大人っぽいかな。まあ4567、34567とペケっていうのをまあ宣言して、他の人と被ると進めないっていうルールですね。まあちょっと大人っぽい心理戦が入ってくるんでね。でもまあ最近またリメイクされて日本で作るようになったんでね、これからも遊べるゲームです。で3つ目がレッコというね、ボートのゲームで、これね盤が大きいんですよ。この大きい盤に海が書いてあって、で海の上にねこう丸い感じでコースが書いてあって、まあちょっとそのコースがまあ、まっすぐっていうよりはちょっとくねくねしたようなコースで、自分の船を使ってそのコースを一周する、まあ、レースなんですね。でまあこの船を動かすのが指先で動かすんだけど、ちょっと難しいのね。でそれをね上手に一周すればいいっていうゲームなんですけども、もうこれはアクション系ですよね。でだから厳密にはスゴロクかどうかっていうと微妙で、まあ、レースゲームといえばレースゲーム、アクション系の。でこのアイデアで秀逸なのは、その動かしていい、まあ、時間があるんですよね。それがですね、隣の人がロープを、まあ、棒が2本立ってるところにロープを8の字に巻いていくんですね。で全部巻き終わるまでにまでその人は隣の人は移動できるんですよ。なので そのロープを持った人がよーいドンって言い始めたら、その船を動かす人は船を動かし始めます。でよーいドンって言った人はロープを八の字にガーッとめく巻いていくわけね。で巻き終わったらストップって言ったら、その船を動かした人はそこでやめる。で次の人の番なんですよ。で次の人もじゃあボートを動かします。でそのまた隣の人がロープを八の字に巻きますっていう感じでね、どんどん交代していくわけね。でまた2周目になったら、そのさっき止まったところからスタートって感じでね、1周ぐるっと回ってくる。まあ競争ですね、ボートの。まあ非常にこのロープを巻く間進めるっていうのがね、斬新だと思いますね。で4つ目がチャオチャオという、これはですね、嘘を上手につかなきゃいけない、なかなか正直者には難しいゲームなんですけども、まあなんだろう、橋を渡って向こう岸に行く自分の駒をね、もうそのマスもどうだろう、8マスぐらいかな、で向こう行けちゃうぐらいの感じなんですよね。で自分の駒たくさんあって、3つ駒を向こうに渡らせれば勝ちっていう、まあ、シンプルなゲームなんですけど、特徴的なのはサイコロを筒の中で振って、振った結果を見るのは自分だけなんですよ。でその出た目の通りに進んでもいいし、嘘をついてもっと進んでもいいんです。でそのサイコロの目が1、2、3、4の4つの目と、あと×が2つ書いてあるんですね。なんでこうやってサイコロを筒の中でコラカラカラって振って、自分だけ上から覗き見て、もし3が出てて、もし正直にやるなら3って言って自分の駒を3進めます。でも3って言わなくてもいいんですよ、4って言ってもいいよね。まあ嘘をつくんだけど、で4って言って進んでもいいです。で×が出たら、これ×って言ってもしょうがないんで、好きな数を言っていいです。で×が出て3とか言って3進んでもいいです。で他のプレイヤーはそれを嘘だと思ったら、それ嘘でしょって指摘することができます。そしたらそのサイコロの目を見せてもらえるのね。で嘘だったら橋から落ちます。逆に本当だったら、その疑った人が橋から落ちます。落ちるときにチャオチャオって言うんですね。あと2つさらっと言うと、オートレースっていうね、バイクのレースのゲームです。これもね、色サイコロを使うんですね。でまあサーキットの、まあ、楕円形というか、トラックみたいな形の、コースがあって、そこにねこう色がついてるんですよ。で例えばサイコロ振って赤が出たら、赤いところまで進みます。で次の人がまたサイコロ振って青が出たっていうと、直近の青いところまで進む。で進むところにもうすでにその色のところに他のバイクが止まってると、その先も同じ色のところまで進めます。例えば赤まで行こうとして、直近の赤に他のバイクが止まってたら、その次の赤まで行けちゃう。これがね、スピード感が出るんですよ。つまりさらにその後赤を出すと、1台目2台目を超えてその先の赤まで行けるんで、めちゃくちゃ進むんですね。まあ、こんな風にして1周回ると金貨が1枚もらえます。で 5枚金貨を集めたら勝ちというゲームなんですね。まあ色で進むスゴロクなんですけどもね、スピード感が面白いと思います。そして6つ目、最後が 小豚のかけっこというね、まあ、僕らが心底惚れ込んで、で最近はね日本語版も出るというね、本当に2001年の作品なんでもう20年以上経ってるんだけど、まあ、未だにね面白さは失われてないですね。これはね豚が駒で、スゴロク的に進んでいく、サイコロ振って進んでいくんですけど、まあ、ポイントは2つですね。1つは1が出たらもう1回できるんですよ、プレイが。なので1が出たで自分の駒を1個進める、そしたらもう1回できるのね。これがね1が出るとラッキーって感じになるんですよ。これが面白いですね。でしかも1は2面あります、サイコロ6面のうちね。だから1が出やすくって、でもその1はもう1回できるというおまけがついてます。でもう1個面白いのは、自分が進んで他の豚がいる場所に泊まる場合、あのねそのすでにいる子豚の上に乗っかっちゃうんですよ。ちょうどね駒のデザインがなかなかよくできてて、ちょうどおんぶできるようになってるんですね。で乗っけてもらっちゃう、で乗っけてもらうと得なんですよ。っていうのは下の豚が進むときに一緒に乗っけてってもらえるんですね。だから何もしなくても進めちゃうわけ。これがねこのゲームの非常に優れたとこですね。なのでなんとなくね和気あいあいとできるんだよね。一緒に連れてってもらえるからありがとうって感じじゃないですか。で場合によってはねこうやっておんぶしたままみんなでゴールみたいなこともあるんですね。だからスゴロクには珍しく3人同時にゴールなんてこともあって、そこもまたねなんとなく楽しい雰囲気になる、そんなゲームですね。ほんとねこれはスゴロクの進化系って呼んでるんですけども、ちょっとしたアイデアなんだけどそれによってすごい楽しさが生まれるっていう本当にいい例ですね。はい、そんなわけでね今日はアレックス・ランドルフさんのスゴロクの話を今日配信でしたんですけど、まあ、その練習と振り返りを兼ねて内容をザクッとお話ししました。まあ、これについてはですね実際の配信は YouTube や Facebook、それから Twitter、それからインスタでやってるんですね。で、まあ、アーカイブも残ってるので、まあ、気になった方はそれぞれのところで検索をかけてみてください。アレックス・ランドルフスゴロクあたりで検索かな。はい、じゃあ今日はここで終わりにしようと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。